クリラジスペースチャンネル。はい、皆さんこんばんは。クリラジスペースチャンネルのお時間になりました。この番組は宇宙を舞台にしたテレビドラマやアニメを題材に、その中に隠れている要素をパーソナリティが勝手に解釈して、時には人生観、時には平和論を語ってしまおうというエンターテインメントの皮をかぶった哲学番組です。お届けするのは私だと
BJ でございます。
はい、ということで、この番組も4回目ですかね。
4回目ですね。
先週ぐらいからようやくね、
そうね、
やりたいことが、
そうそう、3回目ぐらいからなんとなく分かってきたということで、
狙いでね、
うん、
で、まあ今週もうまく、まあ、こちらの人が伝わってくれたらいいなとは思うんですけどもね。で、まあ、今週なんですけどもね、また社会情勢を見ながら、今週スタートレックの方から、話を拾っていこうかと思うんですけども、はいはい、まあ、題材にするのがですね、神戸の消防士の死傷火災ですね。
ありましたね。
こちらの方を題材にしてですね、まあ、そういう危険な任務についてちょっと考えていこうかなと思います。
うん、そうですね。
で、まあ、メインのスタートレックの話なんですけれども、
うん、
こちら、まあ、ネクストジェネレーションいつも紹介してますけども、これの第168話、まあ、だいぶ後半の方になるんですけども、
そうですね、シーズンでいうと第7シーズン、
シーズン最後のシーズンですね。
はい、
この中のですね、放題が記憶喪失のアンドロイドというお話なんですけども、これまあちょっとメインの話じゃなくってサブの話になるんですけど、
そうね、
まあ、こういう
あのスタートレックでよくあるのが、そのメインのストーリーとは別に2つのストーリーがこう入り混じるというか、ね、
そうですね、
で1つはちょっと軽めに流しといて、1個はきちんとしたメインテーマでっていうような手法ってよくあるんだけど、
で、ね、で最後のオチの特典結びついたりとかね、
そうね、
よくするっていうのがあるんですけど、
ありますけどね、
まあ、ちょっと今回はサブ的な方の話なんで、この放題とは直接の関連性はないかもしれないんですけども、
うん、
まあ、ざっとストーリーを説明しますとですね、
はい、
まあ、これよりもちょっと前の話でですね、
うん、
ブリッジのクルーの上級士官が誰もいなくなってですね、
うん、
カウンセラーであるトレイ、
うん、
まあ、これベタゾイドの女性で、
テレパシーを使う人ですね、
で、カンのカウンセラーをしてるんですけども、
うんうんうん、
まあ、この人がですね、状況的にエンタープライズの指揮を、うん、取らなければならなくなったんですね、うんうん、で、まあ、その時にトロイが経験した、あれ体験からですね、
はい、
まあ、艦隊を指揮するっていうの、
うん、
そういうのに、まあ、味を占めたっていうと語弊があるかもしれないですけど、
はいはい、
まあ、やりがいを感じたわけですよね、
うん、
で、まあ、今の階級のままだと通常業務の中ではエンターブレードの指揮っていうのは取れないので、
うん、
まあ、階級が取れるように、
うん、
なりたいと、
うん、
で、まあ、その階級というのが中佐なんで、もう一個上に上がらなきゃならないんですけども、
はいはいはいはい、
まあ、そのことをですね、副長のライカーに、まあ、告げてですね、
うん、
まあ、その仲裁になるための試験を受けるっていうことを、
うん、そうですね、
するんですね、うん、で、まあ、この中でいろいろな試験があって、まあ、それをだんだんクリアしていくんですけども、
うん、
その最終試験っていうのがありましてですね、
うんうん、
で、まあ、この問題が、まあ、ホログラムデッキっていう仮想空間があるんですけども、
うんうん、
この中に機関部を再現してましてですね、
はいはいはい、
で、その機関部でエンジントラブルが起こったと、
うん、
いうことで、そこで何かしらの手を打たなければ、まあ、何分後にはエンタープライズが爆発してみんな死んでしまうと、
うん、
いうことなんですよね、うん、で、まあ、このトロイっていうのがね、さっきも言いましたけどカウンセラーなんで、
うん、
まあ、もともと技術屋さんじゃないんですよね、
うんうん、
でも、まあ、これを超えるためにはいろいろエンジンの構造とかね、システムとかを勉強しなきゃいけないなと、
うん、
ずっと悩んで悩んでいろいろ考えるんだけど、どうしても答えが見つからない、
見つからないと、どうしても爆破しちゃうんだよね、
しちゃうんですよね、何回チャレンジしても、うん、
見てもね、
でも、もうやっぱ君には向いてないんだっていうんでね、
うん、
あの副長の方が、まあ、相談というか話には載ってるんですけど、
うん、
まあ、副長は指揮官というかね、
うん、
試験官なんで答えは教えられないっていうのは当然あるんですけども、うんうん、まあ、それでもその言葉の中からね、
うん、
なんとなく、今までの発想とは違う、
うん、
発想をしなきゃいけないのかなっていう視点がちょっと変わる、
気づくんですね、
気づくんですよね、うん、で、これ の、まあ、実際は、技術的な問題じゃないんじゃないかと、
うん、
技術的なことじゃないんじゃないだろうかという感じ、
実際はね、
うん、ということで、結局その答えっていうのがですね、うん、あれ放射能漏れしてたのかな、
そうですね、
うん、そういうエリアがあるんです、
放射能漏れではないんだろうけどね、
うん、
まあ、なんとか漏れ、放射能漏れみたいなものと思っても
らえる、まあ、今の言葉現代で考えると放射能漏れして放射能漏れ、
そうそうそうそう、
うん、で、そこに行くっていうことはすなわち死を意味する、
うん、
もう絶対に助からないであろう、
うん、
だけどそこに人をやらなければならない、
ならない、
そういうので、誰かに行けと命令しなければならない、
うん、
それが実はこれの答えだったと、
そ そうね、
いうことでね、
だから指揮官であれば、うん、そういう危険な局面を見たときに、うん、部下に死ねと、
うん、
そういうね、簡単に言うとね、うん、言えなくちゃダメだよと、
その非常さを持っていないと、
とその艦全体は救えないんだと、
う
ん、
そうですね、だから多数の命を助けるために一人の犠牲を払う、
それ
を決断させる、そ
う
そ
う
そ
う、させると、
自分が決断しなければならなく、うん、また命令を下さなければならないということでね、非常にこの指揮官っていうもののね、難しさっていうかね、
ありますよね、これは、うん、あのちょっと奥の深い戦争映画なんかでもよく描かれますよね、うん、
ありますね、
その部下に死んでこいって言わなくちゃいけないから、自分がより正しいその上官でなければならないというような、
うん、
そのジレンマというかね、
そうですね、
そういうところでよく描かれますよね、
うんうん、まあそれがね、まあこの宇宙艦隊っていうのも一応艦隊なんでね、戦争のあれではあるんですけど、うん、まあ平和目的ではあの話は進んでますけども、うん、一応軍隊なんですよね、
そうですね、
で、まあ、その命令系統っていうのもあるし、うん、そういう危険な状況っていうのもあるし、うん、当然こういう判断が場合によっては宇宙っていう危険な空間ですからね、言っても、うんうん、ありますんでね、うん、で、で今回の話、実際の神戸の話なんですけど、
うんうんうん、
やっぱりもうその消防士っていうとね、うん、その職業柄っていうか、どうしても自分の命を犠牲にしなければならない時があります
からね、あるよね、だから今回も一人あのなったばっかりの隊長さんがいたじゃん、でどうも話聞くとその一人が消火してて、
うん、
あのその人が先にこう救出しなくちゃいけない状態になって、
うん、
隊長さんともう一人が飛び込んでっていうようなことが、
ね、
まあ後のニュースでね流れてましたけど、
うんうん、
まあ、そういう時のそのとっさの決断っていうか、
そうね、
まあ、自分も行ける勇気、なおかつ部下に行ってこいっていう勇気も、
うん、
こういう組織の人たちは持ち合わせてなくちゃいけないということなんでしょうな、
そうですね、うん、まあね、もともとがね、うん、火災現場っていうね危険なところで仕
事してる
んだからね、
でこうマニュアルが役に立たないじゃないですか、
うん、
火災現場なんてのは
で一瞬の判断ですよね、
ですよね、で
それこそこれで行ったから助かったっていうケースだって今までいっぱいあったはずなんですよ、
う
ん、
そうですよね、
それがちょっとしたタイミングの違いで入った瞬間に崩れてしまったっ
ていう、ね、そうだよね、でもこれはもう避けられないじゃないですか、
避けないですよね、これはもう誰も責めれないですよね、うん、後からねそこの時の判断はどうだったんだとかね、状況を見ればとか
言えるけどね、
言えるけど実際その場でね、で
特にさやっぱ消防官になってるような人でさ、その現状に行っててさ、うん、その目の前にそのあやばいなっていう人がいたらやっぱ、
うん、
行っちゃうよね、
そうだからギリギリのところでね、うん、行くか行かないかっていう選択をした時には、うん、行くっていう風に選びますよね、
選ぶだろうね、可能性として、その可能性が絶対高いはずだから、
うん、そのためになってるっていうのもあるからね、
うん、だからいやだからね、うん、そのこの事件も大変だなっていうかさ、
うん、
あのなんかこうやるせないね、
やるせないですけどね、
うん、あのその後のさお父さんのコメントなんかあったじゃない、見ました、
見ましたね、
あれもなんかね、
うん、
キツキツだなっていう ね、まあ、お父さんとしてはあーしか言いようがないもんね、
まだお父さんが消防士だから、
そうだよね、
そのお父さんに憧れてね、ま
あ、そうだよ、絶対お父さん自分責めてんよね、あれ、俺が消防士じゃなかったらなとかって思っちゃうんじゃないかと思うよ、なんかやるせないね、
いややっぱでもね、一番その現場とか状況とかね、仕事を理解してる人だからね、
うん、
しょうがないっていうかね、それがそれで本望っていうのもやっぱどっか分かるとは思うんだけど、
だからちょっとね、僕らではもう全然分かんない感情が、うん、きっとあるんだろうなっていう気がするよね、う
ん、で多分あのお父さんであの年齢だからね、どっちかというとその指揮する人だと思う、
そうだろうね、もうね、
だからそれこそ自分自身が他の隊員を行けって言わなきゃいけない、
そうだね、
うん、だからそれで死んでしまったのが自分の子供だったということでね、
だからもうなんか寄り添いを、なんか切ないね、うん、
指揮する人の方の苦しみも分かるし、
そうだよね、
亡くなった肉親の、
うん、
悲しみっていうのも同時に感じてるっていう
ね、感じてるっていう、すごい複雑だろうね、
辛いと思うんですよね、
だからあの結局さ、あのお父さん的にさ、
うん、
自分もう絶対組織的にそういうことはありえないだろうけど、
うん、
そういう現場で、うん、自分が指揮して助けなくちゃいけないって言った時にはきっと息子に行ってこいって言うだろうなっていうかさ、
そうだよね、
厳しいやね、そういう世界っつうのは、
息子を生かさないで他の子が死んだって言ったらそれこそね、
うん、だから絶対自分がもし自分の部下に息子がいたらお父さん的には絶対行ってこいって言うだろうなって思うよね、
うん
う
ん、
ねえ、なんかいや切ないなこれはって思ってさ、
だからね、まあ、消防士っていうとね、やっぱあの去年の 9.11 の時もありましたけどね。
そうだね、まあ、9.11 の時にはもうね、1人2人と言わず、もう 何百人単位でドーンとした時期になっちゃったわけですから、
あれももう崩壊するって分かってるところに行って、やっぱり助けないといけないっていうね、
うん、
リスクを。
そうだね、でそこで今のスタートレックと同じように、うん、その各小隊の隊長さんなんかは行ってこいって言ってるはずだからね、
うん、じゃないと中にいる何百人何千人が助からない、
助からないっていう、うん、うわ、なんかそうやって考えると消防士さんって給料安いね、かわいそうだね、うん、なんか、
うん、そうだよね、
ちょっとなんか高めに上げててもいいんじゃないかっていう気すらするね、
うんうん、大変だもん ねいつもね、その命とのせめぎ合いの職場っていうところがね、
すごいよね、なんかね、うん、
で今日もなんだっけ、東京の方で、
はい、
火事がありましたからね、一昨日ぐらいの
火事、ああやってました、
ね、4人ぐらいのね、
うんうん、
あれだからその消防士さんがその焼けた後で、うん、あの死体を発見するときですよね、
うん、
もう本当悲しみっていうかね、半分泣きそうな感じで、
うん、
あの発見っていうのを叫んでるっていうのがね、
そうだよね、
すごく痛々しいよね、
うん、もうね、
その亡くなってる焼死体の第一発見者にもなるってこと
ですね。そうで、救えなかった自分をやっぱり責めるっていうさ、
ね、自分が飛び込んでたら助かったんじゃないかとか、ね、
う
ん、
もう何センチか踏み込めたら助けたんじゃないかっていうようなところに苛まれるんだろうね、きっと、
うん、そうですよね。で今だとその神戸の消防士のことも頭かすめるだろうし、
ね、あ、そうだね、
行ったらもしかしたら落ちるかもしれないっていう、
そうだよね、
そこでもし躊躇しちゃって躊躇した自分に後悔し
ちゃうんだろうね。もうそれで考えると、もうなんか行くも地獄引くも地獄って感じだね、消防士さんって。
そうだね、
だからやっぱヒーローなんだね、きっと。
うん、
ヒーローってのは相手してそんなもんかもしんないっすな。
そうだね、
かっこよく映るものっつうのはさ、
うん、
だから私たちの生活でそういうことはないから、うん、やっぱりスタートレックとかそういうもので、うん、まあ、そんなのかなっていう人間のその心の動きを感じる気がないもんね。
うん、
だからこういう素材を、うん、まあ、あの扱った上で言うのもなんですけど、
うん、
こういう話を SF で置き換えすると、やっぱ現実の話の方がね、
うん、
説得力があるっていうか、それしょうがないんだよ ね、
うん、
ただでも人間ってさ、うん、風化しちゃうじゃないですか、それ、
うん、
だからその神戸の大震災の時でもさ、
うん、
あの現地の人ももう風化してきちゃってるって話もあるけど、
うん、
そういうのをさ、こうある一定のなんていうかモチベーションで保つには、
うん、
こういうなんていうか SF で似たような話を見ると、そのモチベーションってある程度保てちゃうっていうか、
うん、そう思うし
っていう感じがあるよね、
うん、ただあの普通の報道だとね、今はいろいろ見てても、
う
ん、やっぱり消防士が亡くなって悲しいとか、
あ、そ
ういう話だけじゃないですか、うん、でもこのスタートレックで語ってるのは、うん、それを送り出した側の辛さですよね、
うん、そうだね、
そういうのってはなかなか報道の中ではね、取り扱ってはもらえないですよね、
そうですよね、
どっちかっていうと報道される上司っていうのは判断良かったのかとか、そういう責める方ばっかりはするけども、その時の判断する時の苦渋の選択、そういうこと
か、人間ドラマというか、うん、人間の感情の揺れ動きまではね、
うん、そういうのはね、
なかなか報道、まあ、報道でそこをやっちゃうと逆にまずいんだろうけど、
まずいだろうけどね、
うん、それはやっぱりこういうドラマの中で、うん、で特にやっぱりそのスタートレックみたいな未来物の中では、
うん、
どういうその現実というか空想でも作れるわけだから、
そうね、
そこでドラマとして成立するというのは非常に意味あるでしょうねっていう気がするよね、
うん、そうですね、うん、だからその時にその行けって選んだのこのストーリーの中でもね、
うんうん、
そのまあ、機関部長のジョージ・ラ・ホジというのに、うんうんうん、お前行ってこい、
うん、
まあ仲いいわけですよね、やっぱ、
う
ん、
そうだね、
ずっと生活してるし、
友達関係というか、うん、いい関係があるわけだよね、
でまあ機関部長だから一番のトップですよね、機関の、
うんうん、そうだね、
だから状況的にもその人に行けって言うしかないし、
うんうん、
他の人に行けっていうのも何かおかしいっていうのもあるでしょ
う、ね、そうだね、
だからそこでそういう選択もしなければならない、
そうそう、逆にだから言われる方も行けって言われて行ける準備がないといけないっていう、
うん、
非常にやっぱ特殊な空間というか ね、
そうですね、だからそれだけに信頼関係っていうのも大事、
ね、大事なんでしょうね、
うん、まあ、このさ、消防士の話だとね、うん、その3人ともサッカーのメンバーでね、
あ、そうなの、
うん、チームメンバーで
仲いいんだ、
仲良かったらしいん
ですうん、本当になんか救いがないね、
うん、だからそのチームワークで多分あうんの呼吸でこう飛び込めたっていうのもあるだろうし、
あるんだろうね、だから本当に、うん、もう何かの歯車が合えば大救出劇になったんだろうね、
うん、でもこれ普通に救出してたら多分取り上げられないんですよ、
取り上げられないんだよ、
うん、 これだけね、なくなってしまったから、まあ、言う言葉は悪いけども、取り上げられて、ワイドショー的になったっていうけど、
うん、そう思うよ、うん、そう思う。
本当はね、それぞれの地方にいっぱい消防士の人がいて、
いるわけだからね、
まあ、火事もいっぱい起こってて、うんうん、こういうドラマは毎日あるとは思う
んですよ。あるんだろうね。
でもそういうところっていうのはね、うまくいって当たり前ということで、
ね、取り上げられないもんね、
うん、スポットは当たらないですよね。
当たらないよね、
うん、そこら辺もね、もっとそのスポット当たるってもいいんじゃないかというか。
そうだよね。
その辺はやっぱアメリカの方がその消防士っていうのは英雄視されてますよね、
うん、そうだよね。ファイヤーファイターっていう言い方からしてさ、うん、で子供の憧れのやっぱ職業なんでしょ、
うんね、そこら辺すると日本のその消防士とかレスキューとかそういう人はもっとスポットを当たってもいいんじゃないかと思うんですよね。
そうだよね、思うよね、うん、だからいや私もね、うん、あのまあスタートレックじゃないですけど漫画で恵みの大吾っていうもう消防士そのまんまの、うん漫画があるんですよ、
うん、
それ読むまではね、うん、消防の人ってうざいなって思ってたんですよ。
あ
イベント会場とかでもいろいろ消防に OK もらわなくちゃいけないんですよね。うるさいこと言うんだよ、
はいはいはいはい、
カーペットが防炎かとかいうところまでチェックされるわけですよ。だから うるせえなとかっていうイメージがあったけど、うん、やっぱこういう話を聞くとやっぱいけないね、
うん、
言うことは聞いとくべきだねとか思うね、
うん、やっぱ向こうはあの安全のプロだから
そうだよね
少しでもね一人でも怪我人とかね出ないように考えてるっていうこと、う
ん、だから要はそのうぜえなって思うその気の緩みが大事故につながっちゃうわけだよね結局。
うんそうだね、
うんうん、
だからあの花火の時になんか立教のところ
で ありましたね明石で、
うん、あれもねきちんと守ることは守っとけっていうのもね、
うん、や
っ
ぱりあるよね、
うん、やっぱそのだんだんその、まあ、役所って言わないけど、うん、消防士とか警察とかがね、うん、軽んじされてるというかね、
そうですね、
軽視されつつあるっていうのは、うん、やっぱり良くないかなっていうか、ある程度の威厳とかね、権限というのは持っておいて、
そうね、
それに対して一般の人たちはね、あの従うような心づもりっていうのを持っ
ておかないと。できればね、協力してやるような、うん、だから本当、うん、一つの何駐車違反で消火栓が開かないってこともあり得るわけで、
うんうん、そうですね。
その辺はよく考えとかないといけないってこったね、
うん
うん、
そういうことあるんでね、うん、やっぱ、うん、消防士さん大変だけどね、
そういうヒーローが地方公務員っすよ、
うん、
かわいそうだよね、なんか